私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今私たちはヤマメに迎えて目をあぐという歌を歌いましたが、阿蘇の方はですね、大変な状況になっておりますですね。今日久保さん来られてますけども、山の形がどんどん変わっていってる。金曜日にですね、うちの母の避難所に行きまして、母の避難所は立野地区のですね、人たちがみんないますので、国土交通省がですね、もう行けませんので、ヘリコプターとか今あるドローンとかですねで撮影した画像をですね、村人に配って、今こういう状態ですっていう、それをですね、母からもらって、昨日はフェイスブックにですね上げさせてもらいましたが、もう村の形がほとんど変わっててですね、雨が降るたびにですね、崖崩れが起こってですね、村の3分の1はもうですね、崖に埋まっちゃうんじゃないかという、縦の病院の横のところのですね、ものすごく崩れているしですね、せっかく道を作ったんですよね、あそこ。新しい道できたんですけど、それが途中で全てですね、破壊されてたり、阿蘇大橋の崩落のところはもっと広がっているっていうですね、いつ収まるとわからないんですね。もう今も行けませんので、許可が出ればですね、村人だけはですね、3時間だけは帰って物を取ってきてよろしいという、それがあるので、ちょっと来週ですね、母と一緒にですね、自分の家にちょっと行ってみたいなと、そしてその時にですね、山辺に迎えて目を上げ、どう思うかなですね、助けは一体どこから来るのかなというですね、でもここでですね、耐え忍んでですね、踏ん張っていかなきゃいけないと思うんですけどもですね、震災が続いているわけではなくして、新しい震災が次から次と起こってきてて、これに対してどうしていくのかなとは思います。母の避難所に行って、いろんな人に声をですね、かけられたりしましてですね、牧師って分かってますからですね、牧師さんに会いたいとかですね、会いに来るんだったらですね、お前が作った茶碗もですね、支援物資に持ってこいとかですね、母に言われて、せと言っておりますですね。で、母の避難所じゃないんですけど、あるですね、避難所に来ましたら、お母さんと子供がおられましてですね、牧師さん、どうしても眠れないんですね。夜ですね、怖くてですね、お母さんがですね、もう寝不足でって言ってですね、でどうしても、寝れないので、どうしたら眠れますかって聞かれましてですね、まさか、精神安定剤飲んだらいかがですかっていうこともですね、それも一つの手だと思うんですけどもですね、何かいい方法はないですかねっていうふうに思っていました。で、隣にですね、子供がいてですね、すやすやと寝ておりましたのでですね、そうだと思って、昔こういう経験をしたのでですね、それをですね、伝えようかなと思ってですね、でお母さんにですね、お母さんって言って、人間が寝る瞬間っていうのを見たことがありますって言ってですね、それはないですよね、自分がですね、自分が寝る瞬間とか人が寝る瞬間とかですね、子供見てるとだんだんうとうとしながら寝ていくんですけど、それをずっと眺めていくわけないですね。で、どんな経験したかっていうと、結婚した次女がですね、寝るときにですね、一回ですね、どこで一回かかって寝るのかなと思って、ずっと見てようと思ってですね、こうやって見てた時があるんですね。でですね、あまりにも気持ちよさそうなんですよ、寝るときっていうのですね、顔がふにゃーんとなってきてですね。で、こうやって見てて、で結局いつ寝たか分かったかって言うと、分からないですよね。なぜならですね、娘よりも先に自分が寝てたからですよね。何回やってもそうだったですね。寝る瞬間 のすごい安らかな顔を見てるとですね、こっちが眠たくなるんですよですね。ああってそうなんですよ。僕だけかもしれませんけどですね、やっぱその時にですね、安心するんですよね、一緒に子供と一緒に寝るですね。それを思い出したので、お母さんに、今日ですね、夜ですね、子供が寝る時にその顔をじっと見て、いつ寝るかっていうタイミングをずっと見てですね、今度来た時にですね、それがいつ寝たか教えてくださいって言ってですね、でってそういうふうな、たわいもない会話をして帰ってくるんです。でまた次に行った時に、お母さん喜んでもらってですね、やっぱり、よく寝れましたですね。そうなんだろうなと思うんですよね。子供がいて、横にいて、子供はお母さんが横にいるから平安な顔して寝ていく安心があるんですよね。 でもそれは子どもだけの問題ではなくして、大人もそして親もですね、子どもが本当に安心して寝る姿を見るとやっぱ安心するんですよね。まあ、そうやってですね、やっぱり寝ていくっていう、寝ていくっていうかですね、自分の心を落ち着けていくっていうこともあるかなと思ってですね、今いろいろな避難所を回りながら、いろいろなお母さんの話を聞いたりですね、しております。まあ、それでもやっぱりみんなですね、不安ですね、希望っていうのは一体どこにあるんだろうなっていうですね、まあですね、家はどうなるんだろうですね。まあ、東北の時は家は全部潰れてましたので、仮設に入る以外に方法はなかったんですけど、今回は家が残っているところもあるしですね、帰ろうと思えば帰れるところもあるんですね。まあ、そういう中でですね、仮設っていうのが一体どういうふうに立ち上げられていくのかなと思ったりもします。まあ、どこに仮設を作るかっていうものの問題もありますし、まあ、大抵は店もですね、病院もですね、郵便局も何にもないところに仮設ができていくんですね。まあ、それから後でですね、いろんな郵便局とか病院とかが死者を出していくっていう、死者を出していくってことなんでしょうけど、逆にできないかなといつも思うんですよね。先に郵便局とか病院とかですね、スーパーとかの支所がそこにできてて、そこに仮設を作ったらもっといいのになと思いながらですね、います。まあ、土地をどこを探すかっていうのが一番の問題なんでしょう。まあ、そういうところの中で、じゃあその中で、じゃあ希望をどうやって見つけ出していくかですね、まあ、そのことへと今はですね、シフトをしていっている時かな。まあ、緊急支援からですね、復旧、そして自立支援、そして最終的には生活支援、その中で起こってくる心のケア、その中にですね、平安とか安らぎとか、まあ、そういうのが必要なんだろうなと思います。まあ、そういうふうに思ってみると、顔、その人たちが持っている顔というのをですね、避難所に行ってよく見ます。緊張してらっしゃるのか、悩んでらっしゃるのか、落ち込んでらっしゃるのか、喜んでおられるのか、やっぱ顔に出てくるんですね。まあ、その顔を見ながらですね、あ、ここはゆっくり話を聞こうかなとかですね、そういうふうに思っているところです。で、なぜ顔の話をしているかっていうと、実は今日の福音書には顔が出てくるからです。どこに顔が出てくるのっていうですね、まあ、これギリシャ語で読めばですね、顔というですね、言葉が使われているんですけど、まあ、ここで顔って訳するとですね、多分意味が通らないんだと思います。だから顔ではなくて違う言葉に翻訳されています。実はですね、今日の、箇所の最初の部分はですね、イエス様の顔についてです。まあ、本日の聖書にはですね、実は顔というギリシャ語の表現は3回使われています。いや、どこにって、まあ、後で探してみてください。一体どこに顔という表現が使われるかということです。まあ、最初のことを読みました。最初の部分はこう書いてあります。エルサレムに向かう決意を固められた。実はこの中に顔というですね、言葉があります。何が顔かっていうと、決意という言葉です。これ顔を固められたという表現してもですね、何もやっぱり私たちは顔を固めるって何、まあ、多分ですから翻訳者は決意という言葉に変えたのだと思います。まあ、しかし今日は顔を固められたというのが正確な翻訳の仕方だというふうに思います。まあ、イエス様は天に上げられる時期が作られると、エルサレムに向けて顔を向けられるんです。で、顔がエルサレムに向いていたので、ユダヤ人を嫌うサマリア人はイエス様をですね、迎えなかった。決意を固め、顔を固め、顔を向けておられるんですね。だからですね、その顔はエルサレムに向いているので、サマリア人にとってみればですね、面白くなかった、だから歓迎できなかったということなのでしょう。実は聖書においてはですね、顔というのは決意を表します。顔を向けるですね、顔を固めるですね、エルサレムに向けてですね、顔を固めた、決意を固められた。どんな決意を固められたか、それは今までですね、ガリラヤでですね、伝道していたその活動が終わり、初めてイエス様の使命である十字架の出来事へと向かう決意、その決意を顔を固め、顔を向けたという表現をルカは取っています。で、なぜじゃあルカはですね、ただですね、意思とかですね、決めたとか書かずに顔という表現を用いたのかなと思うのです。この箇所はですね、ルカによる福音書しかありませんので、 ルカがやっぱり 特徴的に顔っていう言葉を使ったのです。まあ、考えられることの一つはですね、預言者エリアを思い起こさせるっていうことかもしれないなと思います。まあ、エリアを思い起こさせる表現も3つあります。取り上げる、火が天から下る、そして彼は使いを彼の顔の前に使わしたという、まあ、それは全部エリアに関わる表現でもあります。だとするならルカは何を言いたかったか、それはエリアがそこにいるということはすでに神様の国がそこにやってきているということです。神様の国がやってくるときにエリアが先立って使わされていく、そのことを思い出せ、これからイエス様によって神様の国がここにいる、その神の国は十字架に向けて一歩一歩進んでいくのだ、まあ、そのことをですね、多分ですねルカは言いたかったのじゃないかなと思います。まあ、エルサレムへ向かう決意があまりにも固かった、そしてそれを見たサマリア人が歓迎しなかったので、ヤコブとヨハネは激しい言葉でですね、天から火を降らして滅ぼしましょうかって言っています。まあ、しかしですね、イエス様はですね、その声に耳を傾けないんですね。私の決意は十字架という目標に向かっていく、その固い決意があるからそれはほっときなさいですね、そんなこと言ってはいけないですね。しかしですね、今言えることがあるとすれば、それは弟子の覚悟ですね。何があなたたちに必要か、迎え入れないものを滅ぼすことがあなたたちの目的ではないでしょう、あなたが必要なのは従うこと、そのことでしょうということをイエス様が優しくおっしゃられたのかというふうに思うのです。つまり今日福音書の中で大切な一点は何か、エルサレムに向かい十字架に向かっていくイエス様、その後の復活、そこに従っていくというその一点です。私たちは本当にそれに従っていくことができるんだろうかと思います。弟子たちさえもですね、実は従うことができなかったのです。ペテロは3回知らないと言いますし、逃げていきますし、でもそういう状況の中にあって、しかし大切なのはイエス様が進まれるその道、十字架の苦難と復活の道に従うことができるか、その従うことのみにおいて集中できるか、まあ、それがこの後に起こる3つの話の中に言われていることかなと思います。大切なのはただ一点、イエス・キリストに従っていくという、まあ、そのことだというふうに思うのです。フィンランドのですね、宣教会からもですね、お見舞いのメッセージをたくさんいただいております。フヒテネンという先生がですね、今日本海外宣教部長で、まあ、日本の国で伝道しておられました。名古屋とか東京とかですね。でそのフヒテネン先生がですね、まだ日本におられる時にですね、娘さんと一緒にですね、フィンランドで学びの機会を与えられたことがあります。まあ、これは献身キャンプとか中高生キャンプとか、まあ、それをこれからやっていくということで、徳弘先生と2人でですね、実はフィンランドのそのキャンプの様子、中高生の献身の様子をですね、学びに行ったのです。まあ、それが今の中高生キャンプにですね、実はですね、の元になっています。まあ、日本独特のですね、中高生キャンプを作り上げるですね、フィンランドだけではなくアメリカのエンターテインメント的なですね、中高生キャンプを融合しながらですね、作り上げていこうと決意して、勉強してきたのです。まあ、しかし、やっぱりフィンランドという国はですね、キリスト教がですね、やっぱり根付いている国なので、考え方がやっぱり違うなと思いながらですね、まあ、全てのことが御言葉に従ってっていうか、御言葉の上に立って計画なされるという、まあ、そういうキャンプでした。で同行したですね、青年がおりましてですね、中高生の献身キャンプの講演の後にですね、こういうふうな質問をしました。グループリーダーはどうやって募集しますか。でその場合数が少なかったり多かったりしたらどうしますか。まあ、多分ですね、一番日本のキャンプでですね、困ってたのはですね、リーダーですね、参加者じゃなくてそれをまとめていくリーダーがいなかったんですね。でどうやってそれを募集するんですか。まあ、そういうふうに聞いたときにですね、講演されたですね、先生はですね、あれって顔されたんですね。 なんちゅう変な質問をするのかなというですね。でそれを見て取って分かったんです。あれってですね。で、ただ一言ですね、それに対する答えがあるとするならばですね、まず祈りますと言われた。まあ、それだけだったんですね。他のことは何も知らないですよね。祈りますですね。で、ニコッと笑いながら、祈ったら必要なものは与えられますからと平然と言われたんですね。ギクッとしたですね、あのグループリーダーどうやって募集するんですか、祈りますですね。祈ったら必要なものを与えられますからですね。まあ、そうだろうなと思いながらですね、その答えを聞いていましたがですね、その青年はですね、やっぱり納得しないんですよね。そんなことがあるかいなと思うんですよね。祈っても集められないことがあるじゃないかですね。で、祈るだけで集めるんだったらですね、あの神様なんかいらないみたいな考え方を持ってたのかもしれません。でですね、また質問したんですよね。じゃあ先生ですね、募集して10人しか来なかったらどうしますですね。で、もし100人来たらどうします交通費とかそのグループリーダーの宿泊費とか必要経費の補助なんかあるんですかってですね、これ日本的な考え方なんだろうなと思うんですね。先生またニコッと笑ってなんて答えたかっていうと、はい、祈りますって言われたんですね。ってどういうことかなってですね。で、続けてこう言われました。神様が必要とされた人が祈りによって与えられますからですね。今まで多かったり少なかったりすることは一回もありませんでした。きっと必要な数が与えられるのです。ですからあなたのような心配は一切ありませんと言われたんですね。ああそうだな、こういう信仰に立っておられるんだなですね。でですね、さらに続けてですね、そういうふう、あのこういうふうに言われたんですね。10人しかグループリーダーが来なかったらそれは神様が10人でしなさいってことでしょって。で、100人来たらキャンプの参加の子どもたちは100人用意されていることでしょ、だから何の心配もいりません、私たちは神様に従う、神様の御心に従う、この一点に立ってこのキャンプをやっております、だから何も揺るぎませんと、まあ、この会話を横で聞いててですね、あ、ここだなと思ったんですよね。日本のキャンプと、フィンランドのキャンプが違うのはここだな。私たちも祈ります、祈りますが、しかしそれを信じているかどうかというのを問われたようなことでした。祈ったことはすでに叶えられたと信じなさいというイエス様の言葉があるじゃないですか。この信じなさいという部分が欠けてないんだろうか。イエス様はですね、必ず導くとおっしゃってる、平安を与えるとおっしゃってる、あなたのために十字架にかかって復活するとおっしゃってる、その一点に従っていることができるのか、まあ、そのことをですね、その時に思い起こさせられたのです。私たちはイエス様に従う時に何が必要だ、何も必要ないですね、はいという信仰の告白だけで十分です。そして祈ることができればそれでその人は導かれていくのだというふうに思います。イエス様がですね、祈りから始めて祈りで終わりなさい言われています。私たちも今日はですね、従うという一点と祈っていく、この二つをですね、私たちの人生の中心にですね置いていきたいと思います。まだまだ被災の状況はまだまだ広がっていくかもしれないし、希望がどんどん失われていくかもしれない。でも必ずキリストは私たちのことを導いてくださるしですね、必ず良いこと、良い方へとですね導いてくださる、平安を与えてくださる、そのことを信じて祈っていく、そこに私たちがやるべきことがですね、一つ一つ教えられていくことではないかなと思います。イエス・キリストが顔を固めてエルサレムに向かわる決意をされた、それの他にじゃあそこから逃げていくか、また余計なことを言うか、そんなことは必要ありません。私たちもその後ろについて従うという一点に集中していく、その時に私たちに本当の復活の喜びというのが与えられるのではないかなと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが主の御言葉の上に立ち、あなたの十字架への道を、その先にある復活への道に従っていくことができる信仰を一人一人にお与えください。 あなたが共にいてくださることが私たちの平安であることをもう一度私たちに教えてください。このように主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。